ユンタクプレイバックシアター大きなは。こんにちは、夢の種放送局パーソナリティのノブです。今週もいつものチャンネル、いつものこの時間に皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。番組タイトルで使っているユンタクとは沖縄の方言でおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなことややりたいこと、夢をユンタクする、そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく、日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ放送です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいきますよう、第140回の放送をお届けいたします。本日のユンタクのお相手は絵本作家の小林麗華さん。ゲストの小林さんは大阪から、そしてパーソナリティの私はここ沖縄スタジオからオンラインで結んでお届けします。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りいたします。はい、それでは今日のユンタクパートナー小林麗華さんをお呼びしましょう。小林さん、どうぞ。
はい、こんにちは、はじめまして、本作家の小林麗華です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。大阪からのゲスト出演ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、ね、こうやってまあ、パソコンの音声を通じて沖縄と大阪を結んでの今日の放送になります、ね。電波の状態とかがね、少しもう聞きづらいところもあるかもしれませんけれども、その辺は気にせずお願いします。はい、今回のゲストのご出演なんですけども、小林さんから番組ご出演のオファーをいただきましたね。沖縄の人に小林さんの絵本、優しいメロディーを知ってもらいたい、そんな思いがあると伺っております。
はい、
ね、そのあたりの詳しいことを伺う前に、最初にですね、絵本作家小林さんのことをリスナーさんに知っていただこうと思います。まずは自己紹介からお願いしてもいいでしょうか。
はい、大阪府に今住んでいて、息子が一人、今小学4年生の息子が一人いる母でもある小林の絵本作家として活動しています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。小学校4年生。
そうなんですよ。今4年生、夏休み中ですね。
夏休み中ですね。今日はあれですか、もうお家の中っていうか外に遊びに行ってって感じですかね。
遊びに行けてますね。ああ、でも暑いんで、なかなか外っていうよりかも家に友達を呼んで遊ぶっていう。
そうでしょうね。そうですよね。はい、はい、ありがとうございます。そっかそっか、小学校4年生のお子さんもいらっしゃるので、うん、まあ、絵本を、きっと大好きなお子さんなのかなってなんていうことを勝手に想像していますけれども、どんなでしょうね。
いや、昔小さい頃はすごい絵本好きやったんですけど、最近あんまり絵本は読まなくなってしまって、
そうですか、
ゲームばっかりになっちゃったんですけども。
やっぱりゲームに。ね、そうそう、みんなね、ゲーム大好きだったりね、やっぱ携帯っていうかスマートフォンでこうゲームしたりですとか、こうそう、まあ、あとプレイステーションとかね、こうゲームは今ね、機会が多いですからね。はい、ありがとうございます。 絵本作家ということで、まあ、まず最初にですね、絵本、やさしいメロディ、ご出版されてるんですけれども、その本の方からお話を聞いていきたいなと思っています。いいでしょうか？
お願いします。
はい。絵本、やさしいメロディ、これはどんな絵本なんでしょうか？
これは、平和な地球を願って、書いた日になっていて、はい、もうお話全体にこう平和な世界をみんなでしていきたいなっていう風な願いを込めて書いた本になります。
はい、はい、ありがとうございます。平和な日本にしていく、ね、いいですね、はい、優しいメロディーというのはもちろん本の内容は今お伝えすることは難しいかもしれないんですけれども、まあ、どんなこうストーリーだったり、こうあえてこう優しいメロディーというふうに言っているんですけど、まあしているんですけれども、その辺はどんなこう意図があったあるんですか？
そうですね。うん、なんかこう私がこの絵本を書こうと思った時に、このまず平和な地球ってどんな地球なのかなとか、
はい、
そこでの暮らしはどういう暮らしなのかなっていうふうに考えたときに、こう、なんだろう、人々のこう声がすごい優しい声、なんか思いのある声だったり、楽しい笑い声だったり、なんか、そういう光景がすごい目にというか頭に浮かんで、なんかそのみんなの優しい声が、なんだろう、こう、一つのなんかこう優しい音楽メロディーのような風に聞こえて、なんだろう、そういう人々の優しい声とか笑い声がこう響き渡る街ってすごい素敵だなっていう風にこう思ったのがきっかけで、そうですね、それを思い浮かべたことがきっかけでこのタイトルは優しいメロディー、
なるほど、はい、
そんなお話の内容もこう優しい目がみんなの優しい声とかそういう楽しい笑いがこう世界を平和にしていったんだよっていう風な感じの内容になっています。
そうなんですね。そっかそっか。みんながこう優しいこう、まあ、話かお話だったりいろいろしていくことが奏でられてのメロディーっていうことなんですね。素敵素敵ねえ。先ほど言いました平和な地球、まあ、平和ということをおっしゃってたんですけども、この絵本のテーマ、平和、きっかけが石垣島だということを、伺っていますけれども、その辺からも含めて沖縄の人に知ってもらいたいというのがあると思うんですけども、どんな背景、この絵本が生まれてきたのがその石垣島の何かこう体験だったり経験か一つこうきっかけになってるでしょうか？
あ、そうですね、うん、石垣島にこう旅行させていただいた時に、はい、なんかこうたまたま自衛隊の車両が搬入される時で、はい、なんかたくさん自衛隊の車を見たことがきっかけで、はいはい、あ、そこからなんかこうミサイル基地とか、なんかそういうのを知っていって、なんかそういうミサイルとか戦争のイメージさせるものだったので、なんかそういうところからなんかこう今は平和だけど、この平和がいつまでも続くように、こうみんなでできる方法ってないかなっていうふうに考えたことがきっかけで、なんかこう不安になったらどんどんどんどんこう気持ちが沈んでいって、もうなんか不安になっちゃうとなかなかこう楽しめないってなって、楽しめないとなんかもったいないなっていうのもあったので、はいはい、その不安からこうちょっとこう今のこの幸せとかこの恵まれてる環境とかに目に向けることができたらいいなとか思って、それで身近でそういうのを感じれることないかなと思った時に、このやっぱりこう不安を口にするよりかこう、まあ、不安は不安って言っちゃうがたりする時もあるんですけど、まあ楽しいっていう風に今はこういうことがあって楽しいよねとか、私たちまだ恵まれてるよねとかっていう風なこう話す方向でこう平和平和っていうか、そうですね、こう心が穏やかになる方向にこう、 なんかこんな会話を楽しむことができたらいいなっていうのも思って、中でこの優しいメロディーっていう雰囲気も思い浮かべていたので、なんかこう、一緒にこう共感していただけたら嬉しいなっていうふうに思って。
なるほど、ありがとうございます。ねえ、びっくりしたんじゃないですか、こう、なんて言ったらいいですかね、石垣島でこう旅行に来られてますから、なんでしょう、こう戦車というか、こうなんかこう、いろんなこう、軍隊ですとか、軍事用のこう、なんかいろんな施設があったりっていうのは、ちょっと驚いた、あまりこう、大阪とか内地の方だと、身近に感じることって、身近に感じるというか、そういうのをこう、目の当たりにすることって少ないんじゃないかなと思うんで、驚かれたんじゃないですか？
そうですね。少し特にこの石垣島にそんなのあるっていうふうにも知らなかったので、
そっかそっか。
石垣島にもあったんだと、だらだらとも、その解説に向けて動き出してるっていう状況の時だったんですけど、あ、そっかと思って、
ねえ、
びっくりしました、
ね。びっくりしますよね。なんか、日常とか、このね、旅行ですが、特に晴れの日のところに、こう、急に隣になんかそういう世界が広がってるっていうと、すごくこう、びっくりしますよね。ねえ。僕も沖縄に移住して十何年になるんですけれども、最初の頃は、なんて言ったらいいですか、戦闘機が飛んでたりですとか、普通にこう、大きな道路にも、その道路に似合わないこう、車が走ってたりするとびっくりしてたんですけれども、今はね、慣れちゃったのかな、なんかそういうのも含めてなんかね、沖縄なんだなっていうのを感じていますね。最初の頃は違和感あると思います。旅行者の方は大変びっくりする人が多いなと思っていますね。そんな中で、穏やか、心穏やかな、ことを、気持ちになっていくようなことを、こう、絵本の中で表現しているということですね。ありがとうございます。ね。そんな、優しいメロディーが、販売されていて、アマゾンでしたっけ？アマゾンの Kindle。
そう、Amazon Kindle と、あと、紙の書籍の方でも、紙の書籍も、販売させていただいてて、
ありがとうございます。ね、それがこう、皆さんの手に渡って、寄付活動もされているということを伺っています。
はい、はい、そうなんですよ。絵本の販売価格の 10% を絵本の寄付基金として、こう、貯めさせていただいてて、その中で今、5冊分を、寄付させていただくことができたんですけれども、この3冊を沖縄の方にお届けさせていただくことができまして、
すごい。
沖縄の、その、名護市にある、なんか絵本屋さんのポラリスさんっていうところに、1冊絵本をお届けさせていただいてて、このポラリスさんではなんか貸し出しの本をなんかご用意されてるみたいで、その貸し出しの本の中に私の絵本もこう混ぜて、いただいたので、ぜひ読んでいただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。そうか、名護で借りることが、沖縄の人はもちろん、Amazon Kindle でというのもありますけれども、名護に行けばこう貸し出しでこう絵本を読むことができるわけですね。
そうなんですよ。あと石垣島の、方にも、私の方の施設図書館を経営されてる方がいらっしゃって、なんかその道草文庫さんっていう方がこの図書館を経営されてて、その図書館のところにも一冊、お届けさせていただいたので、石垣島の方にもぜひ読んでいただけますし、あと石垣島の方では、古書カフェうさぎ堂さんっていう、本の販売とカフェが楽しめるお店があるんですけれども、
そこも素敵そう。
あ、マジですか。そこにも、絵本を販売という形で置かせていただいているので、カフェを楽しみながら本の買い物もできるので、ぜひ手にいただけたらと思います。
いいですね。あ、そうかそうか、そういう意味では、こう、本島でも、石垣でも本を手に取ること、見ること、買うことができるわけですね。
そうなんですよ。
ああ、うれ。 沖縄の人はもちろん聞いている人多いと思いますので、ぜひ今の情報を、また後で私の方のホームページでも、お知らせをさせていただこうと思います。
ありがとうございます、
ね。ここで一旦ですね、ジングルを入れて後半のユンタクに移っていこうと思います。
はい。
トークライブメリー夢の種。
はい、ここからの後半もユンタクにお付き合いくださいね。よろしくお願いします。
はい、
ね、前半では、絵本優しいメロディーについてお話を伺いましたね。そのきっかけや今は本島、沖縄本島でも、そして石垣島でも、見ることや、購入することができますね。ぜひ皆さん沖縄の人手に取っていただければと思いますけれども、話がですね、最初に絵本の話から入ったんですけれども、ここからはですね、絵本作家としての小林さんの思いだとか目指していることなんかを少しユンタクしていこうかなと思うんですけど、いいですか？
はい、お願いします。はい、
どうでしょう、小林さんが絵本作家を目指すきっかけ、どんなきっかけがあってこの絵本作家の道を進まれてきたんでしょうか？
絵本のきっかけ、作家として活動するきっかけになったのは、一人の女性とのお話がきっかけになるんですけども、その方は、はい、なんかスピリチュアルカウンセラーのお仕事をされている方で、はい、泉幸恵さんという方で、この絵本優しいメロディーを作るのにも協力してくださっている方なんですけれども、なんかその方のお話の中で、はい、このなんかこう、レイカさん絵本作家を目指してみたらどうですかっていう、はい、なんかいろいろ経緯があってそういう結果になって、で、そこはあまり考えてなかったんですけど、なんか、せっかくだからじゃあやってみようかなと思って、ちょっとやり始めたのがきっかけで、なんかそこからもう泉さんにすごいなんかこう応援と後押しをしていただきながら、ここまで来たっていう感じですね。
じゃあもともとが何かこう絵本作家を目指した活動をしている中で出会ったわけではなくって、出会いの中から絵本作家の道がこう開かれていったって感じですか？
そうですね、なんか別のことでお話しさせていただいた中で、なんかこう話が変わっていってそこにたどり着いたっていう感じであれと思って
何かじゃあ、泉さんですかが、
はい、泉さん、
はい、なんて言ったらいいですか、お話をしている中で何かこう絵を描いたりですとか、なんかこう文字にしたりって言ったらいいですかね、言語化していくのがこうすごくお上手だとか、そういうところにこう着眼されたんですかね？
なんかそうかもしれないですね。はい、そこは画像を拾ってくださって、なんか浮いてるかもしれないですね、
浮いてるかもしれない、へー、はい、じゃあその一言でこう背中を押された背中を押されたというか、もう絵本作家の道をこう目指してみようかなってい う、 こう後押しをしていただいた感じですかね？
そうです、
そうかそうか、いや今聞いてちょっと意外だなと思いましたなんか、意外だなというか、そういった経緯で絵本作家の、目指すきっかけがあったということですね。はい、で、そんなきっかけをもとに最初はアマゾンで出版されたんですか？
そうなんですよ、なんかその泉さんも出版、本を書籍を出版するってなった時に、こういろいろ調べた時に、こう Amazon Kindle だったら登録無料で、こうでもこう出版できるよっていうのを情報を教えてくださって、じゃあ私もそれでやってみようかなと思って、登録して出版したら、あ、ほんまにできたと思って。なんか今それがきっかけですね。
そうかそうか、今聞くとなんか意外と簡単なのかなっていう、こう先入観、勝手な思いがあるんですけども、結構大変でした？簡単でした？
まあなんかね、はい、こう文章のイメージを絵にするのがちょっと難しかったですね、なんか 絵を描きたいんだけれどもなっていう絵が、またちょっとそんなに画力はない方なので、なんかこう、手探りしながら、なんかこう、こうしたらもうちょっと絵のイメージに近づくとか、文章のこう補佐的な役割としての絵があったりとか、はい、まあ、ちょっと悩みました、絵の描き方には。
そうなんですね。そこそこ。あの絵はあれなんですか、こう手書きで、なんかパソコンの中で書いていく、パソコンって言ったらいいですかね、何かこうデジタルで書いていくんですか。
今はあの、そうですね、スマホでこう、お絵描きパッドみたいなありますよね、遊びみたいな。
あります、はい。
作成してるんですけど、昔はあの 絵で描いて、鉛筆、色鉛筆とか、パステルとかで絵を描いてっていう風にしてました。
で、なんかやっぱし、こう、時代といいますか、あの、そうやってこう、デジタルと、それからアナログと言っていいんですかね、手書きの部分とかこうミックスされながら進んでいくような感じですね。いや、なんか楽しそうですね。なんか、この番組を聞いている人も興味ある人もいるんじゃないかなと、出版とかね、そういうのに興味ある人もいるんじゃないかなと思います。ぜひ参考にされてください。そのアマゾンでの出版っていうのは、いつぐらいにされたんですか？
アマゾンは、2019年の6月が一番最初です。
そうですか。2019年だと4年前かな？
そうですね。今2023
年、
4年ぐらいですね。
そっかそっか、4年ぐらい前に初出版をされたわけですね。
はい。
なるほど。はい。あの、出版は、一冊のみですか、優しいメロディーのみでしょうか、それとも他にも出版をされていらっしゃるんですか。
他にも、はい、英語の絵本を出版させていただいてて、それを合わせると多分10冊ぐらいはなるかなって思います。
すごいですね。結構ありますね。2019年にデビューしてもう10冊ぐらい書かれてるんですね。あらららら、ら、うん、すごいすごい
ちょこちょこちょこちょこ、こう書いてあって、そうなんですよ。
そうなんですね。
広まったらいいなってこう思いながら。
そうなんだ。じゃあ、もちろん優しいメロディー今日お話を伺ったんですけど、その他にも10冊ですから、結構いろんなこのレパートリーがあるわけですね。
そうなんですよ、実は。
実は。ああ、そうですか、そうですか。あ、ちょっと今、聞いてびっくりで、最初優しいメロディーの話ばっかりだって、失礼しました。
今日はそれがメインで。
わかりました。ね、そっか。じゃあ、Amazon 2014年で10冊ぐらい。ね、そんなまあ、10冊、ぐらい出版されて、今、英語の本もっていうことなんですけれども、
うん、
小林さんの中で一貫して持ってらっしゃるテーマと言ったらいいですかね。前半では、こう、平和とか、その心穏やかな。っていうことをおっしゃってたんですけれども、何かその10冊をこう出版されてる中でも、こう一貫した思い、伝えたいことっていうのはあったら教えていただいていいですか？
はい、そうですね。はい、この絵本に書かせていただいてることは、はい、私がこうもっと早く知っていたかったって思うような内容がすごく多くて、
はい、
こうもっと早く知っていたら、私の人生もうちょっと違ったんじゃないかなとか、なんかもっとこういい選択ができたんじゃないかなってこう、はい、思うことがすごくあるんですよね。
はいはい、
でそのことをすごい伝えたいっていう思いがあるので、なんだろうな、こう自分の人生をもっとこう自分がこう楽しむためのいい選択をできる参考書みたいな感じで、なってくれるとすごい嬉しいなって思いますね。
いいですね。そっかそっか。そうやってこういろんなことを、まあ知らない世界のことを何かこう一つでもこう役に立つと言ったらいいですかね。
そうですね。なんかそんな考え方あったんやとか、確かにそうかもしれへんみたいなことをこう私の絵本を通じて感じていただけたらすごく嬉しいって思います。
素敵、ね、素敵。そんな小林さんはこれから今後、の夢と言っていいですかね、ビジョンについても最後に伺いたいんですけれども、お願いできますか。
はい、そうですね、今の夢は、はい、こう私の絵本を使ってこう、はい、子どもたちの小学校とか集まってる場で、はい、この 私も本を通してこうよりこう絵本に込めた思いをこうお話しする機会をいただけたらなっていう、はい、なんかそういう思いっていう思いがあるんですよね、うんうん、直接子どもたちにこう、はい、本はこういうふうな思いで書いたんだよっていうお話をこうすごくしたいなっていうふうに思ってます。
素敵、ね、絵本を通してこういろんなその裏側といいますか、もっと深いところにある思いですとか、もちろんあれでしょ、こう子供たちにもこう感じたことなんかを聞いてもらいながら、こういろいろお話をしていくなんていうことになるのかなと思って聞きました
ね。はいはい、なんかそんな風に触れ合えたら嬉しいですね。
いいですね。何かそういうこう皆さんとの触れ合いの機会ですとか、そういうのはまだまだこれから、まあコロナもありましたからねかと思うんですが、まだまだこれからですかね。
はい、ね、これから一人なんかこうやってみようかっていう風にご提案していただいてる方はちょっといるので、いらっしゃって、はい、なんかこうちょっとずつこうそういう機会が増えていったら嬉しいなっていう風に、
ね、いいですね。このラジオを聞いてる皆さんも、もしよければ小林さんにお声掛けくださればいいなと思います。はい、それではここで一旦音楽を入れてエンディングに進ませていただきます。
ライブレディオ夢の種。
はい、小林さんとのユンタク、このまま続けていきたいのですが、そろそろエンディングの時間となってきました。あっという間の30分でしたね。
あんなに早かったです
ね。はい、改めて今日は絵本作家小林麗華さんとのユンタクを楽しみました。とても楽しいユンタク、いろんな絵本に込められた思いを聞かせていただきました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、
ね、失礼しました。絵本のお話ですとかいろいろ聞いていたのに、どうやって購入したりですとか小林さんの、絵本にこう触れられるのかを、聞いていませんでした。よければ、どうやってこう検索していったらいいでしょうか。
あ、はい、ひらがなで、はい、絵本作小林麗華っていう風に検索していただいたら、はい、私のインスタグラムとかフェイスブックのページが開きますので、はい、そちらから直接、はい、メッセージ、メッセンジャー、ダイレクトメッセージなので、ご連絡いただきましたら、はい、はい、ご購入のご案内させていただきます。
わかりました。いいですね。もちろん、沖縄、先ほど、本編の中でもお伝えしましたけれども、本島や名護でも絵本に触れることはもちろんできるんですけれどもね、よければ、小林さんのフェイスブックだったりインスタグラムにアクセスしていろいろこう、確認をしていただければなと思います、ね。小林さん、今日ラジオに出演していただいた感想をお聞かせいただいてもいいですか。
はい、なんかちょっとドキドキしたんですけども、なんかこう楽しくこうのぶさんとお話しすることができて、はい、またこういう機会をいただけてすごい感謝の気持ちでいっぱいです。
はい、嬉しい、ありがとうございましたね。最初にこうオファーをの連絡をいただいて、少しねこうお時間が空いてしまったんですけど、こうやって、遠隔ですけれども小林さんとラジオをできたこと、とても良かったなと思います。ありがとうございました、小林さんのこれからのご活躍楽しみにしてますし、また何かいろいろ番組に出演していただいてお話を聞かせていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、誰もが自分らしく生き生きといられる社会へ、つながる、いざなう、育む夢の種ラジオ、ユンタクプレイバックシアター沖縄、本日もパーソナリティノブがお送りしました。今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週日曜日のお昼12時に皆さんの笑顔と出会えますように。それではですね、最後に一緒にバイバイをしてリスナーさんとお別れをしたいと思います。いいでしょうか。はい、それではまた来週。バイバーイ。
バイバーイ。